今日は詩編の70編です。このところには速やかな救いのことが語られています。この詩編70編は実は詩編40編の13節以降とほとんど同じです。同じ内容になりますけれども、もう一度繰り返して私たちに語られる神様の真実があります。それは一節を見ますと、主よ急いで私を助けに来てくださいという言葉があるわけですけれども、何から私たちは救われなければならないのか。それは2節3節にこの恥という言葉が出てきます。恥はどこから来るのか。それは罪を犯すということから恥が生じるのではないでしょうか。一番最初の人アダムとエバ、彼らはこのサタンに騙されて、そしてまた神様に対して罪を犯すということをしました。取って食べてはならない、その木の実を取って彼らは食べ、目が開かれて自分たちが裸であるということが分かったわけです。もし彼らがその蛇に化けたサタンに騙されなかったら、罪を犯していなかったら、恥っていうことはなかったと思います。私たちも過ちを犯す、そして失敗をする、恥ずかしく自分自身が感じる、その原因はどこにあるのか。自分自身がこの罪を犯した、神様から離れてしまい、そしてまた神様に背いてしまうということがあるんではないかと思います。ですから私たちもこのダビデのように、主よ急いで私を助けに来てください、罪から救ってくださいと祈り求める必要があると思います。4節にあなたを慕い求める人たちという言葉が出てきます。実はこのあなたを慕い求める人たちというのは、その4節の後半にあるあなたの救いを愛する人たちと同じことであると思います。神様を慕い求める、それは救いを愛するということであるわけです。そして神様の救いというのは、まさに神は大いなる方とダビデは歌いましたけれども、この神様の偉大さというのは何かというと、私たちを許してくださるということです。罪を犯した、私たちは自分に対して罪を犯す人を許すことがなかなか難しいと思います。しかし神様のこの偉大さは何かっていうと、私たちの罪を許してくださる。そしてその最もたるものは何か。十字架に一人子を私たちの身代わりとしてかけてくださり、そして私たちの犯した罪を全て許される。これが神の偉大さではないかと思います。その偉大なる愛によって私たちは許された。そのことをいつも私たちは心に思うべきではないでしょうか。ですから罪の許しは小さいところに与えられるならば、速やかに解決することができるということであるわけです。私たちは罪を犯したということに悩み、そしてまた自らを恥じ入り隠れてしまうという噂があります。でもそれは解決にはなりません。本当の喜び、そしてまた感謝、それは罪が解決するっていうところにあるんではないでしょうか。4節の初めには、あなたを慕い求める人たちが皆あなたにあって楽しみ喜びますように。神様にあって楽しむ喜ぶ、本当に隠れていて決して喜び、そしてまた楽しむっていうことはありません。私たちは小さな罪であったとしても、神様によって速やかに許され解決が与えられる、そのところに本当の楽しみまた喜びがあるのではないでしょうか。ですから私たちは5節に、神を私のところに急いでください、あなたは私の助け、私を救い出す方、主よ遅れないでください。ですから速やかに私たちは自分の心の中に恥ずかしさがあり、そしてこれが罪だと分かるならば、神様にすぐに助けてくださいと、それを呼び求め、そしてまた神様の前に 私たちは出るものとさせていただきたいと思います。